4月4日、御言葉に聞いてまいりましょう。その前にお祈りを捧げさせていただきます。全能の父なる御神様、新しい朝が与えられ、イースターの朝です。私たちの心も体も新しくされて、またこの新しい年度を今日から始められますことを心より感謝いたします。どうぞ主よ、あなたの新しい命に生かされて、この一年も主よ、あなたを見上げることで、前を向いて顔を上げて歩んでいくことができますように導いてください。心と体の弱さを感じながらも、でもあなたがいつも新しい命を、聖霊を、そして注いでくださっていることを感謝しながら、またそのことを心に留めながら歩んでいくことができますように導いてください。この今お一人お一人見舞いにぬかづいておられるお一人お一人、それぞれの場所でこの録音を聞いてくださっているお一人お一人の上にあなたが共にいてください。その置かれているいろんな状況、家族やお働きや様々な奉仕、またそれぞれの持ち場持ち場で、あなたがまた力をも、生き抜く力をもその場に与えてくださっているということを信じて、膝を強め、また足を強め、体を強め、心を強めて、私たちを導き、先立って歩んでくださいますように、切に恋願います。主よ、世界の平和のためにも祈ります。本当に混沌とした状況があります。どうなるのだろうかという不安もあります。どうか主よ、あなたの救いの手をこの世界に、私たちの上に差し伸べてくださいますように、導いてくださいますように、その行くべき道を鮮やかに示してくださいますように、支えてください。今の時を感謝しつつ、この祈りイエス皆を通してお捧げいたします。アーメン。おはようございます。私どもの教会では、レント、特に過る一週間、受難週の祈祷会を毎朝月曜日から、金曜日まで朝の6時半から持ちました。イザヤ書53章、主のしもべの歌と呼ばれるその箇所を、みんなで順番に信徒の方々が語ってくださって、私自身も本当になるほどなと心洗われるような時を与えられたことを心より感謝いたします。考えてみますと、私たちキリスト者、クリスチャンというのは、このレントの時、受難週の時、もう本当にイエス様の十字架への歩みですね。そのいかにむごたらしい刑罰を与えられたか、茨の冠まで与えられて、貼り付けにされていく。人々から罵られ、ローマの兵隊たちに槍で突かれて、血を流して行かれる。その方をですね、私たちは救い主というふうに信じているわけですね。それがキリスト教クリスチャンです。日本の、例えば江戸時代に初めてキリスト教に触れた人たちは、随分このキリスト教の信仰について驚かれた。 変わった教えだというふうに思われたのでもないかなと思うほどです。いや、今でもそうかもしれません。亡くなられた加藤恒明先生牧師が最初のに主任として、赴任された金沢の教会での話を、実話があったんですが、この前読んだ本にそのことが、これお話を聞いたことがあったんですけど、そのことがちゃんと加藤先生ご自身詳しく語っておられるところがあって、ああそうだったのかと改めて思わせられたとものことがあったんですけど、それはどんなことかというと、金沢におられた時に金沢大学の学生がその礼拝にひょっこりと集っていたっていうんですね。で、どうしたのっていうふうに、どのようにして来られたんですかというふうに問われたら、ご本人がですね、地面ばかり向いて歩いていた時に、ひょいっと顔を上げると、この教会の看板があって、そこに説教台に、あなたも立ち直れるという説教台があった。そしてそれを読んで、ああ、自分も立ち直れるのかと思って、そしてその説教を聞くためにですね、日曜日来ました、礼拝に来ましたというふうにおっしゃってたそうです。で、それから毎日曜日礼拝に熱心に、来られたので、加藤先生もですね、だいぶ聖書のことが分かってきたようなので、洗礼を受けると言い出してくれると嬉しいなというふうに思っていたそうなんですね。で、そういう時に彼が、先生話があるということで、何かなというふうにお聞きをしておられたらですね、先生、こういうおっしゃるんです。先生の説教は、初めの頃はとてもいい話だ。自分のことを先生に話したこともないのに、まるで自分の悩みを見抜いているかのように、自分のことのように、自分に話されているように、説教をと頷いて聞いているんだけれどもですね、途中から頷けられなくなるって言うんです。それはなぜかっていうと、イエス・キリストがあなたを救うために十字架についてくださったという話になるからなんです。そこからついていけないって言うんです。しかも先生はいつも十字架の話をする。あれが困る。一度でいいから十字架抜きの説教をしてほしいと。そういう話を、実際にあったそうですけども、聞いたんです。そうです。で、加藤先生はですね、まあまだ若い頃の加藤先生ですからですね、それは無理だと。説教のから十字架の話をしないというのは、それはサビ抜きの寿司だというふうにですね、サビを抜いた寿司だ。お寿司だというふうに答えられたって言うんです。でも、後で考えたのは、そう言いながら、まあ、自分の説教の力が足りないなと思いながらですね、やっぱり十字架というものは、わかりにくい、いうことを、まあ、改めて思ったと。一番大切なところだけに、十字架というのがわかりにくい。かもしれないと思ったって言うんです。で、このような、話っていうか、ことっていうのは、私たちの今の状況でもあるように思います。この点に関してですね、まあ、答えになるかもしれないと思うのは、なんでその十字架の話をするのかっていうことですよね。なぜ、教会は、説教は、そしてキリスト教は、イエス様の十字架ということを大事にするのかっていうことなんですが、それはですね、まさに先週の受難週のその説教の中で、奨励をしてくださったある方の5人の中である女性の方、お一人がですね、そのイザヤ書をお話になったんですけど、最初にこうおっしゃったんですね。私はイエス様、いろんな、イエス様、それぞれイエス様の、に対する考え方やね、思いを持っていると思うけれども、イエス様のその、十字架のお姿ということを思い浮かべるときに、どうしてですね、あんなむごたらしい、死に方をイエス様はしなければいけなかったんだろうか、本当に悲しい、 辛い死に方だっていうふうにいつも思うっていうんです。そして同時に思うのは、自分がもしあの場所にいたら、つまりイエス様のお弟子さんとして、エルサレムのあそこにいたとしたならば、とてもその血を流しておられるイエス様をまともには見ることができなかっただろうと。遠くからそーっと眺めていただけだったに違いないな、と。そういう、ことをおっしゃいました。もう本当にそら、自分もね、イエス様を、見放して逃げちゃって、で、遠くから、見ているだけ。そういう、あの弟子たちと、同じじゃないか。というふうに自分を感じるっておっしゃってました。それを聞いてですね、私自身もきっとそうだろうなと思いました。イエス様の足元に駆けつけて、イエス様のお姿、悲惨なお姿を直視するなんてとてもできなくて、きっと隠れてね、遠くからこう見て涙を流してて、自分の情けなさ、イエス様を救えない、あるいはついていけない、そういうことを後悔しながら見てたんじゃないだろうかと、そう私も思うわけですよね。で、まさにですね、十字架、イエス様の十字架っていうのはをなぜね、キリスト教あるいは聖書っていうののキリスト教の信仰っていうのは大事にするかっていうのは、まさに、あのイエス様の十字架への導き、福音書や、が大事にこう、書いているのはなぜかっていうと、やっぱり、私たちも、あそこにいたときにね、あのときそこにいたら、自分ならどうなったんだろうかと考えて、自分のこととして受け止めること、そこに、自分の、人間の、あるいは自分の弱さや愚かさというものが、まあ、聖書でいう罪ということを、やっぱり一番深く、知る、教えられるのは、イエス様の十字架なんじゃないか。イエス様の十字架を見上げるとき、見ていくとき、読んでいくときに、そこに人間の愚かさや罪っていうのが一番現れてくる。そしてそのことを、自分もですね、ああ、そうだ、そういうこと、多分そうだろうな、という、自らの罪を、教えられる、一番教えられるのがやっぱりイエス様の十字架への歩み、十字架そのものだからだと思うんですね。違いますでしょうか。だからイエス様の十字架を見上げる、またこうして、受難節や受難週の時に改めてイエス様の毎年のようにこうして十字架を見上げるという時が与えられているっていうのは、そこでやっぱり人間の持っている、私たちの持っている愚かさや罪っていうのが一番現れてくるから、だからやっぱり、そしてそれをと、ちゃんと見る、ちゃんと向き合う、その自分の罪と、自分たちのその愚かさ、弱さと、そういうものをと、ちゃんと向き合うためにね、やっぱりイエス様の十字架っていうのがあるんじゃないかな。そうじゃないでしょうか。今日はイースターの礼拝ですけれども、レントの時によく歌われる賛美歌で306番がありますね。あなたもそこにいたのか、主が十字架につけられた時、ああ、今思い出すと深い深い罪に、私は震えてくる。震えるほどの自分の罪を、やっぱり十字架 を見上げるときに、あなたもそこにいたんじゃないの？あなたもそこにいたらどうなるの？っていうふうに、どうなったんだろうかっていうふうに思うのが、主の十字架ということなのではないかなと、改めて思わせられます。例えば、そうですね、もう少し具体的に、言うならばですね、イエス様を十字架につけた。本当は罪がないのにね、律法学者や祭司、ユダヤ教の律法学者や祭司長たちが、罪をでっち上げて、イエス様を亡き者にしようとした。あれ、なぜああいうふうにしたのかというと、聖書にはっきりと書いてある。イエス様への嫉妬だと。妬みだと。妬みから、イエス様をね、十字架につけたんだ。殺したんだ。本当にその根強い人間の罪ですよね。あるいは政治家であったローマの総督であったピラトもですね、イエス様に罪がないと分かっていたのにですね、民衆の暴動が起こりそうになって、そしてローマ帝国に皇帝にですね、訴えるぞというふうに人々から言われて不安になり、イエス様を十字架刑に渡したわけですよね。で、そのくせ、自分はこの裁判とは関係したくない、しなかったと言って、なんか水で手を洗っていたりするじゃないですか。その姑息さ、姑息なね、政治家の姑息さがとってもよく現れているし、人間の、やっぱり関わりたくないって。そういう、罪というものもよく現れているように思いますよね。あるいはローマ兵の兵隊たちは、イエス様を捕まえて、もう犯罪者と。なったらですね、もう途端に、こう頭を杖で叩いたり、唾を吐きかけ、茨の冠をかぶせたりして侮辱するわけですよね。そういうこう、なんていうかな、権力の、傲慢さというものも見ることができますし、そしてエルサレムの町の住民も、イエス様が町に入ってきた時には、ホサナホサナ、主の名によって来てある方に祝福あれと、喜んで迎えたのに、イエス様が犯罪者になった途端ですね、非難し始めて、十字架につけろっていうわけです。そして律法学者やファリサイ派の人々に踊らされて、バラバをってね、バラバの方を許せっていうふうに言ったりする。もう本当に群衆や民衆のいい加減さって。私たちもきっとしかしそこにいたら、同じように十字架につけろって、バラバッっていうふうに言ってた、じゃないかなと。そしてペテロですよね。他の弟子たちもそうですけども、ペテロが特に大祭司の庭で、イエス様のことを知らない関係ないって言って三度も否認をしてしまうんですよね。本当に、それら一つ一つの事柄の中に私たち自身を見つける、見る、大なり小なり、いろんな愚かさが人の目を気にしたり、反対できなかったり、結局は媚びへつらったり、逃げていく。そのような、いろんな罪がそこに如実に現れているんじゃないでしょうか。もしね、もしイエス様の十字架に関わるこの一連の出来事が聖書になかったとするなら、書かれていなかった。それがイエス様ご経験なさらなかったとするならば、私たちの罪という問題についてですね、しっかりとちゃんと向き合える、捉えることが難しいのじゃないか。逆に言えば、やはり、イエス様の十字架というものが、私たちの罪を一番深く、教えてくれている。そしてイエス様が、彼らの罪を許したまえと。彼らは何をしているかわからないでいるのですからと。そうイエス様に、神様に、祈られていかれた、その深さっていうものを改めて、教えられるように思いますが、いかがでしょうか。 今日旧約聖書のエゼキエル書を読んでいただきました。エゼキエル書の20章なんですね。33節、1326ページをもう一度開けていただけるとありがたいんですが、1326ページ、エゼキエル書第20章。エゼキエル書の20章というのは、旧約聖書の民の、イスラエルの民のこれまでの歴史を振り返って、ずっと振り返っている第一世代って言って、モーセから率いられた、エジプトから約束の地カナンへとね、入っていった第一世代。そして、そこからヨシアに今度は率いられて、カナンの地に定着をしていく第二世代。そして第三世代として、ダビデやソロモンなど、イスラエル王国を作っていく第三世代というものが挙げられて、しかしね、第一世代も第二世代も第三世代も結局は神様に従い得なかった。旧約聖書の民っていうのは本当の意味で神様に従うことができなかったっていうことをずーっと書いてるんですよね。そしてだからこそ新しい民が、新しい神の民が起こされなければいけないんだ、起こされるのだというのが、このエゼキエル書20章の33節からのその予言なんですね。読みたいと思います。33節から。私は生きていると主なる神は言われる。私は必ず強い手と伸ばした腕と溢れる憤りと思ってお前たちを治める。強い手と伸ばした腕と溢れる憤りを持って私はお前たちを諸国の民の中から連れ出し、散らされた国々から集める。私は35節。私、特に35節。私はお前たちを諸国の民の荒れ野に導き、顔と顔を合わせてお前たちを裁く。お前たちの父祖をエジプトの国の荒れ野で裁いたように裁くと主なる神は言われるんだ。このわざわざ荒れ野に導くんだっておっしゃってるわけですよね。そこで、35節、顔と顔を合わせてお前たちを裁く。ここに裁くと訳されている言葉、これはヘブルでシャーファートという言葉なんですが、この動詞シャーファートの、これはもともとのことはちょっと難しいこと言うと、再起体と呼ばれる、そういう、形なんですね。これ、普通はそれはですね、論じるとか、語り合うと。そういうふうに、訳されて、訳してもいい言葉なんですね。ですから、このシャーファートは、前の口語訳聖書では、イザヤ書43章の26節では、我々は共に論じようと、シャーファートを訳していますね。なんかね、裁くっていうと一方的に断罪するという。そういうことじゃないんですよ。顔と顔を合わせるっていうことは、ちゃんと、私たちの思い、顔を見て、一人一人の顔を見て、そして、もしかしたら、まさにシャーファート、議論、お互いに論じ合って、お前の気持ち、考え、申してごらん、聞いてあげるよ、って言って、で、こう、目と目を合わせながら、それを知った上で、判決を定められるというのが、こういう言葉じゃないかな、と思います。だから、例えば、出エジプト記33章の11節では、主は人が、その友と語るように、顔と顔を合わせて、モーセに語られた。顔と顔を神様が合わせられるっていうのは、語りかける。そういう意味です。同じように、申命記5章4節でも、主は山で、火の中からあなたたちと顔と顔を合わせて語られたんだ。私、これモーセのことなんです。私は、その時、主と、あなたたちの間に立って、主の言葉を告げた。顔と顔と合わせて語り合う。そして言葉を語ってもらう。そういうことが、この、顔と顔を合わせるっていうことなんですよね。しかも、荒れ野にわざわざ導くんだ。新しい民族、新しい民というのは、 わざわざ荒れ野に、まあ、これ、後の、バプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネとも実は関わってくる、いるところなんですけれども、厳しい場所ですよね。生きる術や食べ物に乏しく、歩いていくことさえも大変な場所で、でもそこでこそ神様は顔と顔を合わせる。つまり、他の、そういう荒れ野であってこそ神様の声がですね、荒れ野こそ神様の、神の声をね、聞かれる一対一で、賑やかな、そういうところでは語られる言葉を耳にすることがなかなかできない。でも荒れ野で、何もないようなところで、神様の声を聞くんだって言うんですよね。そして、この後37節なんです。私はお前たちを牧者の杖の下を通らせて、契約の絆のもとに導く。いい言葉ですよね。いい言葉だと思います。荒れ野で、顔と顔とを合わせて、お互いに、話し合い、語り合うんだって言うんですよ。で、声をかけるんだ。そしてその次に、お前たちを牧者の杖の下を通らせて、契約の絆のもとに導くって。この牧者っていうのは羊飼いです。そしてその杖の下を通らせるってのはどういうことかっていうと、一匹一匹こう、羊飼いが持っている杖がありますよね。そして、羊を放牧していって、あれは放牧する、あるいは放牧から帰ってくる、まあ、両方の意味があるんですけど、の時にも、この囲いの入り口に、囲ってあるところの入り口、例えば夜、そうですね、わかりやすく言うと夜になった時に、暗くなると狼とか、そういう獣とかがいますから、囲いの中に入れようとするときに、一匹ずつこう、羊飼いが、杖でまず一匹止めて、そして、まあ、例えば顔とかですね、特徴を持って、あ、こいついるな、って言って。で、また一匹入れて、また次一匹止めて、杖でこう止めて、はい、こう数を数えたり、特徴で、あ、これなんとかだ、って言って、またね、ちゃんと確認してですね、そして一匹一匹入れていくっていうのが、この杖の下を通らせるんです。で、契約の絆のもとに導くっていうのは、ちゃんと、導くよねっていう、お互い、あなたは、君は私の羊だよっていう形の契約ですね。そして、その囲いの中に、ちゃんと安全なところへと導いていくんだっていうことを、ここで、それが新しい、羊飼いに導かれる、誠の神の民なんだ。で、これこそ、私たちイエス様、誠の羊飼い。これこそイエス様のことを予言している、言葉だと言えると思うわけですよね。で、面白いのは、その、イエス様の杖の下を通っていくということはまさに私たちが、イエス・キリストという方を、の支配っていうか、その教えを、いや導きを、の下を通っていくんですよね。ちゃんとこう、一旦こう、止められて、そしてまた入ってって、いいよって、入っていいよっていう風に、行くんですよ。どうでしょうか。誠の羊飼いの杖の下、一度はその一つ言えば、まずは杖で止められるわけですよね。そして吟味されて、じゃあ入っていいよって言われるわけですよね。そして、その杖の下を通るっていうのがまたこれ深いなと思うのであります。イエス様を通する、イエス様の、杖っていうのは、これ、杖って木製ですよね。やっぱり主の十字架に、関わっている、関係していることなんじゃないかな。やっぱりイエス様を通っていくっていうのは、イエス様の十字架を、やっぱりちゃんと通っていかなきゃいけないっていうことなんじゃないか。自分の罪深さとか、チェックされるわけですよね、やっぱり。 知恵の前で止められてですね、どうや、今日どうやったみたいな感じでですね、ちゃんと来たなと、よかったな、ね、ちゃんと戻ってきたなって。それこそ迷ってしまった一匹の羊がそこにいなかったならば探しに行くわけですね、羊飼いは。でもちゃんと来た。そして、こう、その杖の下をくぐるっていうことは頭を下げるっていうことでしょ。本当にこう、下をこうくぐっていくっていうのは我々言うならば、頭を下げて、本当に、謙遜にその十字架の下、杖の下を、イエス様のその導きの下を、やっぱり歩いていったときに、ちゃんとしたその囲い、これは天の御国と、最終的には、言えるんじゃないでしょうか。天の御国にキリストを通して、私たちは、やっぱり自分の罪のことを考えながら、その許しを、お願いしながら、頭を下げて、そして、天の御国へと、契約の絆のもとへと導く。ちゃんと、いいよ、こっちに来なさいと。行く場所を定めてくださったところへと、導かれるんじゃないかなと。どうでしょうか。この、なんていうかな、順番、過程っていうか、プロセスって言いますか、順番が必要だなと思うんですね。今日はイースターです。イエス様が十字架にかかられた。3日目の朝、復活された。わざわざ弟子たちに姿を見せられるわけですよね。生きてるよ、と。死んで終わるわけじゃないよ、と。そしていつかあなた方も天の御国に新しく生きるよ、と。そこで待ってるからね、と。もしイエス様が、十字架にかかられて亡くなって、そのまま天の御国に行かれたら、もし弟子たちにご自分の姿を見せなかったならばですね、弟子たちは依然としてずっと自分の犯してきた罪の重さや、情けなさに打ちひしがれたままだったんじゃない。絶望したまま。イエス様が復活されて帰ってこられた。そのお姿を弟子たちに見せたからですね、許されているんだなと。またもう一度君たちと一緒にやろうって言ってくださったんだと。私たちのあの情けなさにもかかわらず、主はもう一度私たちと一緒にやろうって言ってくださっているんだっていうこと。まさにキリストの顔を見た言葉なんです。キリストの顔を見たときに、顔と顔とを合わせて、そのキリストの顔を見て、論じ合い、語り合い、エマオの途上のことを思いますよね。エマオの途上で、復活後の弟子たちが、最初はイエス様の、わかんなかったんですが、その生産、パンを裂いた時に夜ね、目が開けて、ああ、キリストだって、わかった。本当にキリストの顔を、顔をちゃんと見ることができた。わけですよ。で、そのことによって、その杖の下を通らせて契約の絆のもとにと導いていくんだって、イエス様がそのために来てくださったんだ。そして大丈夫だよと、待ってるからねと、天の御国でちゃんと場所を用意しておくからねと、大丈夫だよと、そう教えてくださったからこそ弟子たちはもう一回立ち上がっていけたんじゃないか。ではないでしょうか。今日はもう一つ、ヨハネによる福音書6章の37節から40節、175ページ新約聖書を、そのことをまた書いている箇所ではないかなと思います。新約聖書の175ページ、ヨハネによる福音書第6章37から40節お読みします。もし聞いていてください。父が私にお与えになる人は皆私のところに来る。私の元に来る人を私は決して追い出さない。私が天から下ってきたのは自分の意志を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためである。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人の終わりの日に復活させることなんだと。 本当に最終的な目標、最終目標というのは、私たちが終わりの日に、キリストのもとで復活すると。新しい命で生きていくと。そのことなんだよと、そのために主は来てくださったんだと。そして十字架に来て、ついて私たちの罪を許し、洗い清めて、大丈夫だよと、待ってるよという約束を果たして、くださって、それを私たち一人一人も果たそうとしてくださっているということが、とてもこれ大事なところなんじゃないかなと思います。すいません、最後にもう一つだけ、私にとってイースターにこの毎年思い出すのは、今日は4月5日なんですけど、私の母親が亡くなったのは、9年前2017年の4月6日に亡くなりました。82歳だったんですね。で、1歳になると、やっぱりこのことを思い出さざるを得ないんですね。糖尿病で三重県の津市の病院で入院をしておりました。亡くなる2日前にお見舞いをしたんですけれども、その時はですね、好物の天ぷらとお寿司を、ちょっとならいいというふうに、看護師さんに言われて、で、少し食べて本当に美味しいというふうに言ってたんですけど、その2日後に朝、看護師さんが見回った時に、もう息がなかったということで、ご連絡をいただいたんですね。だから今でも、なんていうかな、申し訳なかったなと思うのはですね、誰もそばに、おれなくて、一人で亡くなって、一人で行かせてしまった。そばに誰もいなかったんですね。看護師さんもいなかった。で、寂しかっただろうなと思うんですね。でも信仰を持っていましたから、イエス様がちゃんとそばにいてくださっただろうということ、そしてちゃんと御国へと母親を導いてくださった、復活へとさせてくださったということを信じられるということは、どんなにかありがたいことなんじゃないかなと本当に思います。私たちの信仰の、本当に素晴らしいところではないかなと。もう一度読みます。40節。私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることで、だからであると。お祈りをします。天の地なる神様、イースターの朝、またあなたの十字架を見上げ、そして十字架を通して復活をしてくださったこと、そのことの意味をまた改めて感じることができましたこと、心より感謝いたします。どうぞ主よ、私たちも一人で最後亡くなっていかなければいけない、この世を去らなければいけないということ、そういう十字架が待っています。でも、どうか主よ、あなたがちゃんと迎えに来てくださっている。迎えてくださるということを信じて、一人じゃないと、その時にしっかりとあなたを見上げて、あなたのもとへと歩んでいけますように導いてください。そのために私は来たんだよとおっしゃっておられる、そのことを深く、また今日、このイースターの朝、覚えることができますように、皆によって祈ります。アーメン。